この1月の下旬から2月の上旬にかけての日曜日には、全国の日本キリスト教会の教会や伝道所で年に一度の定期総会が行われます。定期総会では前年度の決算報告や、また新年度の予算案の審議、そして長老や委員の選挙などが行われます。それに加えて牧師の辞任や招聘が議題として扱われることがあります。私が調べたところでは、現在全国の日本キリスト教会の諸教会の中で専任の牧師や伝道師のいない教会や伝道所が41あります。日本キリスト教会の教会と伝道所の合計の数が131ですから、全体の 30% 以上に専任の牧師や伝道師がいないということになります。伝道所に限って言いますと、全国に40ある日本キリスト教会の伝道所のうち、専任の牧師や伝道師のいない伝道所が24あります。つまり伝道所の半分以上は専任の牧師や伝道師がおらず、日によって説教する人が変わり、長期的な伝道の展望を持つことができずに歩んでいるということです。で、このような状況の中で牧師の辞任を総会で決議しなければならない教会や伝道所は大きな苦しみを覚えることになります。新たに招聘をする牧師が決まっている場合や、正式には決まっていないけれども見通しが立っている場合は、それでよろしいでしょう。しかし見通しが立っていない場合は、伝道をして教会を形成していくという展望を持つことが困難です。牧師を志す人がとても少ないという現状では、待ったからといって専任の牧師を得ることはとても難しいからです。ですから牧師が辞任して無牧師になった教会や伝道所は、近隣の教会の牧師や牧師の職を引退した引退教師などによって、日曜日の礼拝やその他のさまざまな活動をサポートしてもらうしかありません。昨年牧師のいない教会を数年にわたってサポートし続けているある牧師と話をしていましたら、その牧師が、毎週違った先生が来て説教をしているのでは教会はできませんね、ということをおっしゃっていました。教会はできませんねというのは、信仰の共同体としてのしっかりとした教会はできませんねという意味です。確かにその通りでしょう。一人の牧師を通して神様の言葉を聞き続けるということは、忍耐のいることです。忍耐のいることではありますが、その牧師がキリストの福音を正しく語っているならば、聞く人たちは大きな恵みを受けます。つまり信徒の方一人一人がクリスチャンとして成長し、教会や伝道所が信仰の共同体として成長するということです。新約聖書の時代は、いまだキリストの福音を正しく理解する人も少なく、また正しく述べ伝える人も少なかった時代でした。一つの教会に一人の伝道者が定住して長期間にわたってキリストの福音を述べ伝えるということはまだできない時代でした。使徒パウロは西暦の47年か から第1回目の伝道旅行をして、道路者のバルナブと共に旧海のキプロス島と現在のトルコの各地にキリストの福音を述べ伝えました。で、その様子は使徒言行録の13章4節から14章の終わりにかけて記されています。で、とりわけトルコ各地の伝道の様子は詳しく記されていて、シリア州のアンティオキアやイコニオンやリストラにキリストを信じる信徒の群れが誕生しました。ところがパウロとバルナバが去った後、これらの教会には別の伝道者たちが入ってきました。そしてその伝道師たちはパウロとは違ったことを信徒たちに教えたのでした。それはクリスチャンはキリストを信じるだけでなく、旧約聖書の律法を守らなければならないという教えでした。そしてその伝道師たちが特に強調したのが、旧約聖書の律法で命じられている割礼という儀式を受けることでした。すなわちキリストを信じるだけでなく、旧約聖書の律法で定められた割礼の儀式を受けなければ完全な救いは得られないと教えたのでした。この教えは異邦人の信徒たち、つまりユダヤ人以外でキリスト教の信仰に入った信徒たちをとても惑わせました。そして異邦人の信徒たちは自分たちも割礼の儀式を受けなければならないと考えるようになりました。旧約聖書の律法、特に儀式的な律法を守らなければ完全な救いは得られないと考えるようになってしまったのです。そこでパウロは本日の箇所の少し前の9節のところで、今は神を知っている、いやむしろ神から知られているのに、なぜあの無力で頼りにならない支配する諸霊のもとに逆戻りし、もう一度改めて奴隷として使えようとしているのですかと問いかけています。無力で頼りにならない支配する諸霊のもとに逆戻りすると言いますと、洗礼を受ける前に異邦人の信徒たちを支配していたギリシャ神話やローマ神話の神々、あるいはローマの皇帝を礼拝するという固定観念に逆戻りすることのように聞こえるかもしれません。しかしそうではありません。先週もお話しいたしましたように、諸霊と翻訳されているギリシャ語には世の基本的な諸原則という意味があります。そしてユダヤ人を支配していた旧約聖書の律法も世の基本的な諸原則の一つなのです。つまりパウロはガラテア地方の主教会の信徒たちが旧約聖書の律法、特に儀式的な律法を守らなければ完全な救いは得られないと考えるようになってしまったことについて、なぜあなた方は世の基本的な諸原則のもとに逆戻りし、もう一度改めて奴隷として使えようとしているのですかと問いかけているのです。で、続く10節と11節でパウロは、あなた方はいろいろな日、月、季節、年などを守っています、あなた方のために苦労したのは無駄になったのではなかったかと、あなた方のことが心配ですと記しています。いろいろな日、月、季節、年などというのは旧約聖書の律法で定められた安息日やさまざまな祭りや安息の年などのことでしょう。つまりガラテヤの主教会の信徒たちはパウロの後から来た伝道師たちに惑わされて、 完全な救いを受けるためには割礼という儀式を受け、さらに安息日やさまざまな祭りや安息の年などの掟も守らなければならないとまで考えるようになっていたということです。で、このようにガラテの主教会の信徒たちが完全な救いを受けるためには旧約聖書の律法を守らなければならないと考えていたとしますと、人はキリストを信じる信仰によって救われるということを苦労して教えたパウロの努力は無駄になってしまったとすら思います。そこでパウロは11節で、あなた方のために苦労したのは無駄になったのではなかったかと、あなた方のことが心配ですと率直な気持ちを記しているのです。本日の聖書の箇所の12節でパウロは、私もあなた方のようになったのですから、あなた方も私のようになってください、兄弟たちお願いします、あなた方は私に何一つ不当な仕打ちをしませんでしたと記しています。私もあなた方のようになったのですからとはどういうことでしょうか。これはパウロが自分はユダヤ人であるのにユダヤ人ではなく異邦人であるかのようにしてガラテア地方で伝道していたということでしょう。ユダヤ人には割礼の儀式や日月時節年などの決まりや食べ物に関する規定など守るべき掟がいろいろありました。そしてユダヤ人から見ればこれらの掟を守っていないいわゆる異邦人は汚れたものでした。ですからユダヤ人の固定観念からすれば、異邦人は付き合うことすらすべきではなかった人々なんです。で、その異邦人に対してパウロがユダヤ人の固定観念をすべて捨てて、自分から近づいて神様の教えであるキリストの福音を述べ伝えたというのは、ユダヤ人の常識からすれば驚くべきことでした。そのことをパウロは、私もあなた方のようになったのですと記しているのです。このようなパウロの伝道の姿勢は、どの地方で伝道するときにも持っていた一貫した姿勢でした。コリントの信徒の手紙1の9章21節というところで、パウロは次のように記しています。これは新約聖書の311ページです。コリントの信徒への手紙1、9章の21節、新約聖書の311ページをお読みしています。コリントの信徒への手紙1、9章の21節、私は神の律法を持っていないわけではなく、キリストの律法に従っているのですが、律法を持たない人に対しては、律法を持たない人のようになりました、律法を持たない人を得るためですとあります。つまり旧約聖書の律法を持たない異邦人をキリストの福音による救いへと導くために、自分も律法を持たない人のようになって伝道したということです。それに対してパウロの後から来てキリストを信じるだけではなく、旧約聖書の律法で定められた割礼の儀式を受けなければ完全な救いは得られないと教えたユダヤ人の伝道師たちの姿勢はパウロと正反対でした。彼らはすでにキリストを信じて救われた異邦人の信徒たちに、儀式的な律法を守ってユダヤ人と同じようになるようにと教えたのでした。それは キリストの救いへと導くどころか、異邦人をキリストの救いから遠ざけるような教えでした。ですからパウロは、そのような伝道師たちに惑わされないで、あなた方も私のようになってください、兄弟たち、お願いしますと述べています。つまり、パウロが死のと同じように、割礼や日、月、時節、年などの決まりや、食べ物に関する規定などの儀式的な律法には縛られずに生活をしてほしいと願っているのです。十二節の終わりにあります。あなた方は私に何一つ不当な仕打ちをしませんでしたという文は、短いですが複雑なニュアンスを持った文です。で、第一にこの文は、パウロが最初にガラテア地方で伝道したときに、パウロとキリストの福音を聞いて信じた人たちとの関係は、とても良い関係であったということを意味しています。それはこの後の14節の後半で、パウロが、私を神の使いであるかのように、またキリストイエスででもあるかのように受け入れてくれましたと記していることからわかります。そして、15節の前半のあなた方が味わっていた幸福は一体どこへ行ってしまったのかという鋭い問いかけは、今その良い関係が失われつつあるということを示唆しています。つまり、ガラテヤの諸教会の信徒たちが、パウロの後から来た伝道師たちに惑わされて、完全な救いを受けるためには、割礼や安息日や、様々な祭りや、安息の年などの掟も守らなければならないと考えるようになって、パウロの教えたキリストの福音から離れていったからです。つまり、最初は私の教えたキリストの福音に忠実であったのに、今はどうなっているのですかと問いかけるニュアンスを、この短い文は持っているのです。しかしそれだけではなく、第二に、あなた方は私に何一つ不当な仕打ちをしませんでしたという短い文は、パウロが直接にはガラテヤの諸教会の信徒たちから非難や攻撃を受けていないということも示唆しています。新約聖書の教会の中でパウロを悲しませ苦しめた教会を挙げるとすれば、それはガラテヤの諸教会とコリントの教会でしょう。ところがガラテヤの諸教会とコリントの教会では、パウロとの関係の持ち方が違っていました。ガラテヤの諸教会の場合は、パウロの教えたキリストの福音から離れていったという事情でした。ところが、コリント教会の信徒たちの中には、パウロが訪問したときに、あからさまにパウロに反抗する信徒がいました。またパウロのことを、手紙は重々しく力強いが、実際に会ってみると、弱々しい人で話もつまらないという信徒たちがいたりしました。これは第二コリントの十章十節に出てくる言葉です。つまり、コリント教会の信徒たちは、キリストの福音を述べ伝えてくれたパウロに対して、非難や攻撃をして、不当な仕打ちをしていました。ところが、ガラテヤの諸教会の信徒たちは、何一つ不当な仕打ちをしなかったと、パウロは見ているのです。 ガラテヤの宗教界の信徒たちがパウロの教えたキリストの福音から離れていったという事実は、客観的に見れば不当な仕打ちであったと言えるかもしれません。しかし、あえてパウロは、あなた方は私に何一つ不当な仕打ちをしませんでしたと述べて、ガラテヤの宗教界の信徒たちが、パウロの教えたキリストの福音に立ち返ってくることができやすいように配慮をしているのでしょう。ですから、このあなた方は私に何一つ不当な仕打ちをしませんでしたという短い文には、パウロの厳しさと優しさの両方が込められているということができます。さて、それに続く13節から15節は、パウロが最初にガラテヤ地方に伝道したときに、信徒となった人々がいかに喜びを持ってパウロを受け入れたかということが述べられています。13節から15節をお読みしますと、知っての通り、この前私は体が弱くなったことがきっかけで、あなた方に福音を告げ知らせました。そして、私の身にはあなた方にとって試練ともなるようなことがあったのに、蔑んだり、忌み嫌ったりせず、かえって私を神の使いであるかのように、またキリストイエスででもあるかのように受け入れてくれました。あなた方が味わっていた幸福は一体どこへ行ってしまったのか。あなた方のために証言しますが、あなた方ができることなら、自分の目をえぐり出しても私に与えようとしたのです、とあります。で、ここに記されている、体が弱くなったことがきっかけで、パウロがガラテヤ地方の人々に福音を述べ伝えたことや、また、パウロの体の状態は、ガラテヤ地方の人々にとって試練ともなるようなことがあったというのが、具体的にどのようなことであったかは分かりません。パウロの伝道活動を記している使徒言行録には、これらの記述に対応することが書かれていないのです。15節の終わりに、あなた方はできることなら自分の目をえぐり出しても私に与えようとしたのですと書かれていることから、パウロは目の病気だったのだろうと推測をする人もいます。しかし、自分の目をえぐり出しても私に与えようとしたというのは、文字通りの意味ではなくて、自分の最も大切なものを与えようとすることを意味する例えなのでしょう。そこで、この13節から15節に書かれていることは、おそらく次のような意味だろうと考えられます。キリストの福音を述べ伝えるパウロは、さまざまな迫害を受けたために、体が弱って、何らかの病気になっていました。そして、体が弱って病気になっているということは、パウロが神様に喜ばれていない証拠だと解釈されて、人々から蔑まれたり、忌み嫌われたりしても仕方がなかったのでした。ところが、ガラテヤ地方のキリストを信じた人々は、パウロを神の使いであるかのように、またキリストイエスでもあるかのように受け入れました。つまり、パウロが最初にガラテヤ地方の人々にキリストの福音を述べ伝えたときに、キリストを信じた人々は、福音を述べ伝えてくれる伝道者が与えられたという幸福を十分に味わっていたのです。ところが今は、パウロの後から来たユダヤ人の伝道師たちの教えに惑わされて、 その幸福を失ってしまったのでした。そこでパウロは、あなた方が味わっていた幸福は一体どこへ行ってしまったのかと問いかけて、信徒たちにパウロの教えたキリストの福音に立ち返るようにと呼びかけているのであります。福音を述べ伝える伝道者とまた教会の信徒との関係は、それがキリストの福音という土台の上に立っている限り揺るがないしっかりとしたものになります。しかしキリストの福音以外のもの、つまり人間的な経験やまた人間的な思想や人間的な感情を土台としようとすると崩れてしまうのです。で、この時は式北伝道書が式北教会になり、また式北教会の牧師として改めて私を招聘しようとしておられる年であります。ですからこの年、信徒の皆様が聖書に明かしされたキリストの福音という土台の上に固く立って、伝道者が与えられた幸いを味わうようになっていただきたいと願っています。お祈りをいたします。恵み深き天の父なる神様、パウロが最初にガラテア地方にキリストの福音を述べ伝えた時に、信じた人々はまるでパウロがキリストであるかのように喜んで福音を聞いて信じ救われました。ところがその後、違った教えをする伝道者たちがやってきて、その教えに惑わされてキリストから離れて、さまざまな律的律法の固定観念に縛られるようになりつつありました。そのことをパウロは心から悲しく思い、あなた方の幸福はどこに行ってしまったのかと問いかけています。神様、福音を述べ伝える伝道者と、それを聞いて信じる信徒との関係は、ただキリストの福音という土台の上に立って初めて成立するということを、私たちが忘れることがありませんように、キリストの福音という土台を人間的な経験や人間的な思想や人間的な感情に置き換えて作り上げていこうとすることがありませんように、神様どうか伝道者も信徒もまたキリストの福音の上に立つものとさせてください。聖霊によるお導きをお願いいたします。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。